行ってらっしゃいと声をかけるものの、息子はいつものことだけど黙ったまま出ていく。高校生の頃から息子はほとんど私と会話せず、うんとかああなど簡単な言葉で済ませている。でもこの春からは志望していた大学に通うことになり、私としてはほっとしている。夫は商社マンで日々多忙を極め、自宅に帰るのが早くて夜の8時頃、遅い時は12時を過ぎることもあり、月に 2,3 度は出張で数日家を留守にすることもあって、夜一人で食事することもしばしばある。私はもともと短大卒業後、法律事務所で事務の仕事をしていた。そこでは離婚や家族問題、遺産に関する揉め事などが多く、人間関係の醜さを多く見てきた。ただ40歳の頃に体調を崩し、そのため仕事を辞め、今は週に3日ほどスーパーでパートの仕事をし、週に1日は趣味の陶芸教室に通い、5年ほど経っている。ある日その陶芸教室で、年下の仲間の女性から相談が持ちかけられた。彼女は5年前に前の夫とは離婚し、子供はいなかったので揉めることなくすんなりと別れ、その後は自宅で出版社から依頼された編集やライターの仕事をしている。明るい性格で私とはいつも楽しく会話している。その彼女が、ねえ、ちょっと聞いてほしいことがあるの。彼女は小声でそう言った。私は、どうしたの？何か話しにくいこと？と聞くと、うん、まあ今日の帰り時間ある？と尋ねるので、私は、ええ、いいわよ、と答えた。午後の3時を過ぎた頃にその教室を出て、よく立ち寄る近くのカフェに入った。そこで紅茶を注文し、ところでどうしたの？と私から切り出した。すると彼女は少し間を置いて、実はね、好きな人ができたの。もったいぶって言われた言葉を聞いて私は驚き、え、好きな人だって？と言った。すると彼女は、ほら最近新しく家が建ってるあたり、あそこに住んでる人なんだけど、その人は陶芸教室と別に通っているダンス教室のインストラクター先生だそうで、彼の方から好意を寄せてきたらしい。またその彼が最近彼女に手紙を書いて渡したらしく、それをバッグに大事そうにしまっていて、そこから取り出しわざわざ私に見せてくれた。そこには、君のまるで水晶のように輝く美しい瞳は僕の心の灯火だ、なんてキザな言葉が書いてあった。でもこの言葉、どこかで聞き覚えがあるようにも思えた。その彼について情熱的に語る友人に圧倒されつつも、そこで肝心なことを一つ確認したく、恐る恐る尋ねた。その人は独身？すると、うん、既婚者なの。でも私と一緒になりたいから別れるつもりだって、屈託ない表情で語った。私は、ちょっと待って、それって絶対ダメと思った。そこで私は、その彼本当に今の奥さんと別れるつもりがあるの？と聞くと、少し間を置いて彼女は、それで彼が本気で離婚する気があるか探ってほしいのよ。彼はいつも私に、 今の妻とは家庭内別居状態で、会話が全くなくなっていて、いつでも離婚できる状態なのだ、と言ってて、でもそれ本当かどうか知りたいの、と言った。続いて、ほら、もともと法律関係の仕事をしてたって言ってたじゃない、と迫ってきた。確かに彼女の言う通り、私は法律事務所で仕事をしていたことがあったけれど、でもただの事務よ、そんな探偵めいたことなんて、と答えても、お願い、この通り、と懇願されてしまった。当然こんなこと断った方がいいに決まっていると分かっていたけれど、その思いとは裏腹に、なぜか言葉として、分かった、やる、と言ってしまった。やったーと無邪気に喜ぶ彼女をよそに、なんてことを引き受けてしまったのだろうと急に怖くなってきた。やっぱりと断ろうと思い返したところに、彼女からその相手の情報が事細かに書かれた紙を手渡された。ここに書いてる感じで出勤時間は朝の8時頃らしいの。それから奥さんとどんな感じかとか見てきてほしいの。その後、友人と何を話してどう帰ったかよく覚えていない。ただ一つ頭にあるのは、不倫している側の調査についてだけだった。家に帰ればめったに口をきかない息子が、母さん、体調でも悪いの？と、いぶかしげに聞いてきた。ううん、大丈夫よ、と答えるものの、頭の中はいつ調査をしようか、どういう方法でやろうか、などと考えていて、もう後には引けなかった。実行するチャンスがあるとしたら、そうだ、明日行こう。夫は今日から出張で3日ほど帰ってこないし、息子は朝の7時には出かける。よし、と決意した。その相手の男性は朝の8時ごろ自宅を出るそうで、私の家からは30分ほどで行けるところだから、ここを7時半に出ればよい、と思った。次の日の7時半に自宅を出発し、近くのバス停からバスに乗り、4つ目の停留所が最寄りのところで8時前に到着した。彼の住まいは新興住宅街で、家の前には公園があり、散歩する人やベンチで休んでいる人たちがいて、ちょうど近くのベンチに座るとその彼の住む家がよく見えて、偵察しているようには見えず、観察するのに適していた。季節は青葉の香る心地よい時期で、爽やかな風が頬をそよいでいて気持ちよかった。そこで私はまるで私立探偵のように見張っていた。すると、その家の扉が開き、彼とおぼしき男性が出てきた。そこで奥さんらしき女性と二子と三子と楽しそうに会話し、その後奥さんが手を振ってその彼を見送る姿が見えた。どう見ても仲の良い夫婦のようで、その様子から、これは彼女には悪いけれど、本妻の奥さんと別れるような状況にはないと思った。そこで彼女にどのように報告するのか判断に迷った。そのまま実際の彼の家庭の様子を伝えると、きっとショックを受けると思い、でも曖昧な報告ではきっと納得しないことと思った。でもやはり、その彼との関係は清算する方が良いと思い、あの男は本気じゃないから、早く諦める方が良いと促した。また、本気なら、彼は まずちゃんと離婚してからプロポーズするべきことと説明した。でも、一度熱を発してしまうと、なかなか冷ますことは難しいこともわかっていた。ただ、私としては彼女に対して、そうアドバイスするしかなかった。でも残念なことに、その後、彼女は陶芸教室に来なくなってしまい、それからどうなったのか知るすべはなかった。一方の私は、その相手の身辺調査を始めたことで、その彼をしっかりと眺めているうちに、無意識の中の意識が目覚めたような気持ちになり、不思議になんとなくその男性が気になりだした。気がつくと、休みの日にその彼の住む家の前の公園に出向き、その彼の姿を眺めることがなぜか楽しみになっていた。ある日、その日も公園のベンチに座っていると、犬を散歩している男性が通り過ぎ、そこでこんにちはと挨拶をしてくれた。よく見るとその男性は調査していたその彼だった。驚いて反射的にはいとしか返事できなかった。彼は私に、時々この公園で見かけますね、近所にお住まいですかと聞いてきた。私は、ええ、まあ、と答え、その後言葉が続かなかった。その日の夜、なかなか寝つけなかった。なんてバカなことを考えているのか、という自分と、なぜか学生時代に戻ったような、淡い恋心で思いを寄せる気持ちが抑えられない自分がいて、それが交互に登場してきた。そのような妄想のような感覚から眠りに入り夢を見た。それは高校生時代に淡い恋心を抱いた同級生からもらった手紙を見つける夢だった。しかもその手紙に、水晶のような瞳という言葉があって、それを思い出した。慌てて飛び起きた。本棚やテーブルの引き出しを慌てて開いてみたけれど、よくよく考えてその時の手紙が残っているはずもなく、一体何を考えているんだろうか、自分が情けなくなった。でも少し冷静になって、もう一度あの言葉、水晶の瞳、そうか、その言葉が私の心の奥にしまってあって、あの懐かしい高校時代の彼の言葉、それが交錯して、そう、その時もらった手紙のおぼろげに覚えていた言葉と、その彼の思い出、それから今のその男性が彼女に手紙で記した言葉とが、たまたま共通していて、それで昔の時代に心が戻っていってしまい、わけのわからない行動をしてしまったのかと思えた。でもやはりこれは夢の中での出来事であって、内緒の話としてしまっておくものと思った。
失くし